礼拝指針の条文を見たいと思います。主婦の義面をご覧ください。第1章主の日第4条の1項、すべてのキリスト者は主の日を迎えるために準備する、また日々の生活を整えて神への礼拝と主の日にふさわしい生活が妨げられることのないようにする。第4条は主の日のための備えについて記しております先週も紹介しました1969年に出された礼拝指針付き信徒の手引きが、主の日の公的礼拝の心構えとしていくつかの点を挙げていますので、ご参考までにご紹介します。土曜日は備え日です。仕事の手はずを整理し、心身の過労を避け、牧師のため、また求道者のため、そして礼拝そのもののために祈ること。遅刻せぬように5分前に着席し、瞑想と祈りで開会を待つこと。礼拝の中心は聖書朗読と説教です。注意と反省と祈り心で傾聴すること。行動の行事ですから、一人勝手な振る舞いをせぬように秩序を守ること。自分一人で聞くだけでなく、不慣れな人の適切な手引きや世話をするように起点を聞かせること。献金はいつも準備しておくこと。感謝と献身の誓いを込めて捧げること。礼拝後、できるだけ分け隔てなく安否を問い合うこと。挨拶などは礼拝前は避けて、礼拝前は避けるっていうのは、5分前に瞑想する、神に出会う備えをするということから言われているのだと思いますが、挨拶などは礼拝後にすること。一回でも礼拝出席を休むと悪い習慣がつきやすいものですから、旅行の場合は旅先の教会に出席できるように前もって牧師から紹介をもらっておくこと。まあ、心得といえば心得でありますけれども、まあ、言わずのがなのこともありますが、まあ、一応もう一度確認するという意味で紹介いたしました。マタイによる福音書の10章6節で、主イエスは弟子たちにお世話になります。ファリサイ派とサドカイ派のパンダネに注意しなさい。この主の御言葉を弟子たちは誤解します。7節、弟子たちはこれはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。つまり弟子たちはこの時パンを持ってくるのを忘れてしまったわけです。大切な食料を携えないままで来てしまった。そして弟子たちはこの主イエスの御言葉、6節の御言葉を、そういう自分たちの愚かな振る舞いを主イエスがお叱りになった言葉である、このように思ったわけです。パンを忘れたから主イエスがお怒りになったのだと思ったわけです。主イエスが言われたことの意味はそういうことではありませんでした。主は彼らに言われます。8節以下、信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか、まだわからないのか、覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾カゴに集めたか、またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾カゴに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。パリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。つまり弟子たちは主に対して、主イエスはここで、あの5000人やしないと4000人やしないの御業を思い起こしなさいと仰せになったのです。この2つの御業を通して示されたのは、主イエスこそが命のパンであるということでした。主の身元に来る者は決して飢えることがない。主を信じる者は決して乾くことがない。そのことを私たちもこの2つの御業から確かめたわけです。天から下って来られた命のパンであられる主イエスが、私たちに人間に分け与えてくださる恵みは無限の恵み、尽きることのない命の恵みです。そのことがわずかなパンと魚を持って 5000人より1000人を養うという御業において示された。主は永遠の命を持っておられ、主イエスの糧は食べてまたすぐに空腹になるような糧ではなく、死にさえも打ち勝つ命である。主を信じ主の糧を受ける者は永遠に生きる。つまりここで主イエスが弟子たちに語られたのは救いの真理にまつわる事柄であり、ファリサイ派とサドカイ派のパンダネに注意せよとの御言葉も、弟子たちが救いの真理をしっかりと握って生きることができるように、そのための注意であったわけです。12節になりますように、弟子たちは主イエスからそのように教えられて初めて、このファリサイ派とサドカイ派のパンダネとは彼らの教えのことであったと気づくわけです。このようにシュエスがサドカイ派とファリサイ派の判断に注意せよと言われたことの背景としては、先週16章1節から4節を見ましたが、ここにファリサイ派とサドカイ派の人々が登場していたということがあります。この人々はシュエスのもとにやってきて、天からの印を見せてほしいと願った。それに対して私たちはヨナの印の他には印は与えられないという主の御言葉を聞いたのです。この時のファリサイ人サドカイ人たちの問答を受けて、この今朝のところで主は弟子たちにファリサイ派サドカイ派のパンダネに注意せよとおっしゃったということがあるわけです。付け加えて申しますなら、このファリサイ派とサドカイ派というのは当時のユダヤ教を代表する2つの流派です。2つのグループはもともとはそれほど仲は良くなかったと伝えられています。教えの中身にも若干の違いがありましたけれども、この時もうすでにファリサイ派とサドカイ派の人々は一つの点において一致し結託していました。それは主イエスを葬り去るということにおいてです。どちらのグループにとっても主イエスという方は目の上のコブのような存在であった、邪魔で取り除かなければならない存在であった。ですから主イエスを亡き者にするという一点において、ファリサイ派とサドカイ派はさまざまな違いや感情的なしこりを乗り越えて一致していたのです。もちろんシュエスはそのことを感じ取っておられたんです。この福音書の全体を見通したときに、仲介者たちが一致して指摘をしているのは、この16章が福音書の全体の分岐点、転換点であるということです。この後、来週見ますが、13節以下には一番弟子のペトロがシュエスに対して弟子たちを代表して、あなたこそ生ける神の子キリストであると告白します。続いて21章以下では、シュエスはご自分が受けることになる苦難、そして十字架の死について、そして3日目の復活について予告をなさるんです。どういうことかと言いますと、この16章を境にして主イエスは十字架の道をまっすぐに歩んでいかれることになるんです。十字架の道がはっきり見えてくる。それはファリサイ人やサドカイ人をはじめとして主イエスを葬り去ろうとする者たちの敵意や憎しみも際立ってくるということです。それはどういうことかというと、弟子たちにとってこの先信仰が試される、これまで以上に試練の中でも主イエスを信じる信仰に立つこと、主イエスのもとに踏みとどまること、その信仰が試されていくということを意味していたんです。そのような分岐点にあるということを明確に自覚しておられたからこそ、ここで主イエスは愛する弟子たちに ファリサイ派とサドカイ派の判断に注意せよと仰せになったのです。どちらの流派も主イエスを十字架につけようとして、これから企みを始めていく。その2つのグループの教えに注意をしなさい。これまで真理の教えについて聞かされてきたのに、また主イエスの命の養いの御業を2度までも見せられたのに、なおこれはパンを忘れたことで叱られているのだと勘違いするような弟子たちです。だからこそ彼らもまたこのファリサイ派とサドカイ派のパン種に足元をすくわれてしまう危険がありました。そのことをシュエスは分かっておられたわけです。パン種、イースト菌でありますが、パン種の例えは聖書の中にしばしば出てきます。パン種は小さな小さな存在ですが、ごくわずかな量のイースト菌がパン粉の中に入ると、これを大きく膨らませます。そのようにその影響が最初は小さくても大きく膨らんでいくということを表すものとして、パン種の例えは適切であった。この例えは良い意味でも用いられます。先に学びました13章33節以下では、主イエスはこのパン種の例えを、天国の祝福が目覚ましく広がっていくこと、神様の恵みのご支配が地上にあって進展していくこと、このことをこのパン種の膨張になぞらえておられました。けれどもここではこのパン種の例えは悪い意味で用いられています。ファリサイ派サドカイ派の悪い教えが、パン種のように最初はごく小さなものであっても大きな影響を及ぼすことになる。あなた方もまたこのパン種によく気をつけなさい。そのようにシュエスは弟子たちにお世話になった。ではファリサイ派のパン種、サドカイ派のパン種とは何でしょうか。あらかじめ申し上げておきますが、今朝の聖書の箇所は私たちにとっても決してよそごと、ひとごとではありません。つまりこれらはいずれも現代の教会においても注意すべきものです。主イエスの弟子たちだけではなく、現代の教会とキリスト者たちもこれらの教え、ファリサイ派のパン種とサドカイ派のパン種に気をつけなければならないのです。ファリサイ派の教え、これはこれまでこの福音書を学んできた中でもしばしば確かめてきたことです。いわゆる律法主義と呼ばれるものです。ファリサイ人たちは、人は律法を、神の戒めを自力で守ることで救われると考えました。ですから彼らの関心は外見的にいかに律法を守り行うことができるかということに傾いていました。そして彼らは厳格に重箱の隅をつつくようにして律法の規定を守ろうとしたわけです。しかしイエスはこのファリサイ派の人々に対して、あなた方の信仰は虚しい、それは形式だけで中身がないからだ、ただ形骸だけで命がないからだとおせなったわけです。15章7節から9節、偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。つまりファリサイ人たちは、中身なしに、キリストを信じる信仰なしに、形式的に律法を守ろうとする、自力に頼んで守ろうとする、そういう教えに立っていた。このファリサイ人たちのようにあからさまではなかったとしても、これはキリストの教会にも入り込んでくるものです。 現にこれは新約聖書に記されている教会にも入り込んできていました。使徒パウロはガラテアの教会の信徒たちにこう語りかけています。ガラテアの信徒の手紙1章6節7節、キリストの恵みへ招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。これはどういうことかと言いますと、ガラテアの教会の信徒たちは、人はキリストの十字架の御業によって救われるのだ、このことを信じ受け入れておりました。けれども一方で、人が救いを受けるには十字架の御業だけでは不十分である、つまり人間の側の功績や努力もプラスされなければならない。旧約聖書の時代に定められていた割礼を受けることや、あるいは律法の規定を守り行う、こういう人間自身の技とキリストの十字架の贖いの御業が協力して初めて人は救いに至る、このようにガラテヤ人たちは考えていた。パウロはそうした教えを他の福音と呼んでいます。これはパウロがこの教会に伝えた教えた福音とは別のもう一つの福音であるという意味ではありません。そうではなくて、そのような教えはもはや福音とは呼べない、福音とは別物になり果ててしまっている、そういう意味です。キリストの恵みに人間の技を付け加える、これは単なる付け加えにとどまるものではありません。福音の本質、真理の本質に関わるものです。キリストの恵みに人間の技を加える、これは最初は小さなものであったとしても、パン種がパン生地を膨らませるように膨らんで教えの全体を動かし、ついには福音を福音でないものにしてしまう、福音そのものを覆してしまう、神の真理を骨抜きにして人間の教えに過ぎないものに覆してしまう、そうパウロは語っているわけです。それはたとえその教えに 10% 入ってきたとしても、 5% 入ってきたとしても、あるいはたった 1% 人間の技や努力の協力で救われるということが入ってきたとしても、パン種のように膨らんで教え全体が覆るんです。主イエスの十字架の御業にほんのいささかでも人間側の技や功績を付け加えるならば、福音を覆すことになる。福音とは全く異質のものに、それどころか福音に敵対するものになる。これは本当のことです。救いを受けるために私たちは十字架の御業に預かり、それで十分です。なぜなら主の十字架の贖いの御業は私たち罪人の罪を贖うことにおいて完全な御業であって、人間が何か付け加える必要は全くないからです。この十字架の御業だけでは不足である、不十分であると考えることは、神が私たちに示されたその御業の確かさを否定することです。キリストが成してくださったことだけでは救いを受けるために十分ではない。だから私たちは十分なものになるために私たち自身の技をも付け加えよう、そしてキリストの不十分さということを補おう、そういうパンダネが入ってくることに教会は、私たちは注意しなければならない。そうでなくとも私たちは生まれながらに自分の功績や技に頼りたいものです。ただ その私たちの生まれながらの聖域、その傾向ということに私たちは注意をしなければならない。ではサドカイ派の教えとは何でしょうか。これは一言で言えば、聖書の福音を哲学や道徳や文化的な教養や社会改良の手立てといったものに変えてしまうものです。聖書に示されているキリストの福音はこの世を超えた真理、天からの教えです。サドカイ人たちはこれを地上の数ある文化や教養や道徳の一つでしかないものに引き下げてしまったのです。実はこうした教えもしばしば教会の中に入り込んできます。現代の教会にも見受けられるものです。これは聖書を人間の理屈や常識やこの世の合理性の範囲だけで受け入れようとする神学の流れというものがあって、これはまあ一般には自由主義神学と呼ばれます。先週の総年会の礼拝の学びでもこの自由主義神学のことが話題になりました。特に18世紀のヨーロッパから起こって現代に至るまで大きな影響力を保っています。聖書の超自然的な御業、奇跡、主イエスの処女交代や復活をはじめとして、科学的ではない、合理的ではない、そのように見なされる事柄を全て排除して、聖書の中でこの世の常識や人間の合理性、理性に見合うとされるものだけを受け入れるという立場です。そうなるとイエス・キリストの十字架による罪の贖い、そして復活の御業も退けられるんです。現にサドカイ人たちは復活を信じていなかったと言われています。そして結果としてイエス・キリストは偉大な人物の一人、人類における理想的な人間像、あるいは道徳的な模範といった存在に過ぎないものことになってしまうんです。そこではもはや主イエスは救い主ではない、贖い主ではない、私たちを罪から救い、私たちの死を命に変える方ではないんです。この自由主義神学の立場については、ある神学者がこうコメントしています。神は永遠者である、無限なる方である、作り主であられる。この永遠者をこの世や人間の限りある計りによって測ることなど初めからできこない、そういう態度そのものが初めから間違っている。その通りであると思います。私たちは私たち人間やこの世の限界を超える常識やさまざまな人間の枠、限界を超えるところで神と出会う。そうでなければ私たちは神を偶像化してしまう。ファリサイ派とサドカイ派のパンダネに注意をすること、これは私たちにとっても聞くべき御言葉です。主イエスは私たちにも現代の教会にもこのようにお語りになります。なぜならこれは福音の真理に関わる問題だからです。福音の真理に関わるというのは教会の命に関わるということです。福音の真理が覆されるときにはキリストの命の自由は再び罪への隷属に帰る、救いの恵みは再び滅びの悲しみへと立ち戻っていってしまう。けれどもパリサイ派の教えもサドカイ派の教えも厄介です。なぜならば生まれながらの人間にとってこっちの方が分かりやすい、分かりやすいからこそ注意をしなければならない。 イエス・キリストの福音は聖書に語り示されているただ一つの福音であり、他の福音などないんです。そしてこのただ一つの福音を守るということに、教会とキリスト者たちの命がかかっているというときに、私たちは決してあれも良いこれも良いというふうに考えることはできないでありましょう。パウロという人は、パウロが書いた手紙を読んでも分かりますが、他のさまざまな問題では極めて寛容な人でした。けれども真理の問題に関して言えば極めて厳密であった。なぜなら真理というのはまさにあれかこれかの問題だからです。そのことから教会が一体どこで戦わなければならないかということも思わされます。もちろん教会の中に起こりくるさまざまな実際的な問題がある、具体的な問題がある、それは大事なことではないわけではありません。極めて大切です。そしてこれらは目に映る事柄であって分かりやすい。しかしパウロは目に見えないものは永遠に続くと語ります。教会の本当の戦いは目に見えないものを見ていく中で担われる戦い、霊的な戦いです。教会の命を根本的に生かしているものは何か、そのことがしっかりと見据えられているところで担われる戦いです。それは私たち一人一人がどのようにして救われたのか、この私はどのようにして救いを受け贖われ許され、闇から光へ、死から命に移されたのかということを問い続ける、その中で担われるべき戦いです。特に日本人の宗教観ということについて当てはまることかもしれませんが、時に信じる対象、すなわち神がどのような神か、また救いとは何かということよりも、信じる私の心持ち、あるいは信じる私の受けるご利益の方が大切で、信じる神の中身にはあまり関心を持たないという傾向があるかもしれません。イワシの頭も信心からという言葉もあります。けれども信仰において生命的に重要なことは、その信じようとしているものが真理かどうか、その神が真理であるかどうかです。これに尽きる。そのことが信じる私たちの命と人生を決めます。なぜなら私たちはその方に各々の命と人生とを委ねるのだからです。この神と向き合う、この神の言葉を聞き、この神の霊に生かされ教えられ、この神を褒めたたえるということが私たちの屋台骨であります。これがグラグラしていては、いくら見えるところで盛んに見えるとしても、元気に見えるとしても、一体どこで信仰を築いているのか、一体何を信じているのか、何に頼っているのか、そのことが曖昧なままです。ですから私たちキリスト者は、何はともあれ真理そのものについては厳格であるべきです。それが私たちの命を救います。もう一度ここで先週聞いた4節の御言葉を聞きたいと思います。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。世界と人間における一切の問題はヨナの印、 すなわち復活のキリストの御業のもとに、罪と死を打ち破って永遠の命によみがえられたキリストのもとに解決され克服されている。だからこそヨナの印の他に印はありません。パリサイ派のパンダネ、サドカイ派のパンダネを取り除く。これは世界と人間に救いと光をもたらす唯一の印であるヨナの印を守り抜くということなのです。このことにおいて私たちは目覚めておりたいと思います。おのおの自覚的でありたいと思います。祈ります。主なる御神様、私たちはあなたが何をもってどのようにして私たちを救い生かしてくださったのかを知っております。私たちはその御業に預かりました。どうか救いの真理、ヨナの印を真理そのもの、命そのものとして保持し守り抜いていくことができるよう私たちを強め励まし助けてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。